2ページ、地域の可能性を探る。地方に移住して、地域活性化に取り組む地域おこし協力隊の人数が、令和3年度に全国で初めて6000人を超えました。総務省はコロナ禍による移住への関心の高まりが背景にあると分析しています。地域おこし協力隊とは、都市地域から住民票を移動し、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産の開発、販売、PR などの地域おこしの支援、住民生活の支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る取り組みです。町では、埼玉県版地域おこし協力隊の制度を活用し、令和2年7月から地域おこし協力隊事業を開始しました。今回は、寄居町地域おこし協力隊として活動し、寄居町の可能性を探る、二人の隊員の取り組みをご紹介します。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、内線453。写真があります。新緑の木々の中、フープ川の水面が流れている写真が掲載されています。写真終わり。3ページ。地域おこし協力隊隊員、太田幸子さん。適切な管理がされていない空き家などが増加し、生活環境への影響が深刻化しています。町では空き家などの適切な管理に関して、条例を施行するなど、空き家などの対策について取り組んでいます。そのような中、地域おこし協力隊の太田幸子さんは、空き家、空き店舗活用支援活動を行っています。古民家や DIY、ものづくりが大好きなんです。そう話す太田さんは、鹿児島県阿久根市出身、上京しおよそ10年間、不動産業を経験しました。駅前や公園などの整備事業に携わりました。振り返ると自分が関わった仕事によって、人の流れが変わっていくことに面白さを感じていました。その反面、もっとこうしたらいいのに、と思うこともありました。当時の仕事で、自身の意見を反映させることは難しかったと言います。ある日、インターネットで古い町家をリノベーションした宿のスタッフを募集する記事を見つけました。仕事をしていなかったらすぐに応募するだろうなと思いました。次第に地方への興味が湧き始め、東京じゃなくてもいいんだという気持ちが強くなっていきました。移住に関する情報を提供するメディア、スマウトが寄居町を知るきっかけとなったという太田さん。同メディアで参加者を募っていた、寄居町のワークショップに参加。その後、令和2年7月に地域おこし協力隊の隊員としての活動を開始します。空き家活用。活動は空き家の情報収集から始まりました。令和3年には、固定資産税の納税通知書に、空き家求むと大きく書いたチラシを同封し、空き家の情報を募りました。空き家や土地を処分したい、活用の方法がわからないとの相談に対し、不動産仲介や鑑定の経験を生かし、アドバイスを行いました。空き家問題を解決するためには、時間と労力がかかります。アドバイスによって何もできないままだった案件が、少しでも動き出すきっかけとなれば、と太田さんは話します。その後、空き家相談に関するリーフレットを作成、空き家についての相談を随時受け付けています。より×4ページ、和装プロジェクト。夏は浴衣が着たいのに、お祭りが中止。浴衣を着るきっかけとの思いから始めた、寄居×和装プロジェクト。太田さんは和装が似合う街として、写真好きの方が注目してくれたらいいなと思い、このプロジェクトを実施しました。寄居を歩く楽しみの一つとして捉えてもらいたいです。今後も引き続きポスターやパンフレットで、街歩きの魅力を発信していきたいですと語ってくれました。空き家活用チーム、INKIE、思いの詰まった空き家、空き店舗などの物件を未来に残すため、管理、保全、運用、マッチングなどの活動を行う空き家活用チーム、INKIE。チームの名前の由来は、不思議な巡り合わせの縁という意味を持つ四字熟語、INKIE から着想。太田さんはこのチームのメンバーの一人としても活動しています。チームは中心市街地の一角にある 9、要塞学校の建物の保全活動を行い、4月に同建物を一般公開しました。さらに公開に合わせ、学校が開かれていた1960年代当時の裁縫道具やレシピなどを展示、この取り組みは中心市街地に眠る空き家の可能性を示し、訪れた方々は昭和レトロな展示品の数々に懐かしさを感じていました。空き家の可能性、空き家の魅力、そして可能性について太田さんに聞きました。空き家の魅力はそのままだと価値がないものから新しい価値を生み出すところにあります。以前の仕事では、建物が古いことはマイナスの要因でしかありませんでした。しかし古い建物をリノベーションして価値の転換を行うことで面白さが生まれてきます。空き家の活用は様々な要因がないと進みません。所有者さん、利用者さん、リノベーションしていただく職人さんなど、関わってくださる方々の熱量があって、やっと動き出します。さらにその熱量が循環して、新しい人との強いつながりが生まれます。そして、多くの方々に注目していただけるきっかけとなる、そういったところに空き家の可能性を感じています。ボイス、太田さんに聞く、寄居町の可能性とは、寄居町の魅力は人だと思います。面白く、そして個性の光る方が多いと感じています。移住する前、寄居町の方から、この町のこと、そして住んでいる人のことをたくさん教えていただきました。自分の住む町や人について話せることは、純粋にすごいことだなと思います。また、寄居町の方々は私のようなよそ者を温かく受け入れてくれました。ある方から、寄居は街道筋にあるため、古くから旅人が行き交い、それによって外部から様々な文化を取り入れてきた風習があると聞きました。新しいことやものを受け入れられる気質は、寄居町の方々が持っている一つの可能性なのかもしれませんね。5ページ。ピックアップ、地域おこし協力隊隊員、伊藤敦さん、名水百選の、フープ川が流れる大和の里、一段と山の緑が濃くなった5月上旬、同施設ではバーベキューや川遊びを楽しむ家族連れの姿が見られました。施設内のレストハウス、フープ館ではうどんなどのメニューを提供しています。おすすめはカスうどん、本場の味を可能な限り再現しました。地域おこし協力隊として移住した伊藤さんは千葉県八千代市出身。およそ2年前に初めて寄居町を訪れました。以前から動画配信をやってみたいという気持ちがありました。そこで会社の休みを利用して活動拠点となる場所を探すことにしました。知り合いを頼って寄居町に2週間ほど滞在し、河原など町の中を探索しました。本庄市や深谷市などにも足を伸ばしました。その時の立ち寄り先の一つが、フープ地区、フープという響きがバスケットゴールのフープを連想させ運命を感じました。以前、プロバスケットボールチームに所属していた伊藤さん、地域おこし協力隊に着任する前から自身の YouTube チャンネル、フープチャンネルを開設し、バスケットボールや寄居町についての情報発信をすでに行っていたといいます。自然豊かで食べ物は美味しい、いいところだと思っていました。その頃からフープ館の手伝いを知っていましたが、寄居町で地域おこし協力隊を募集していることを知り、すぐに応募しました。その後、伊藤さんは令和3年8月に地域おこし協力隊の隊員としての活動を開始、現在はフープ館を活動拠点とし、地域おこし協力隊の魅力向上、集客促進活動の分野を担当しています。